凝ってない音声です。2009年6月の19日の夜喋ってますけども、今日はね、ライブに行ってきまして、まあライブハウス、新潟市内のジャンクボックスっていうライブハウス、いつも行く場所です。ここ何人くらい入るのかな、200、あ、そんなに入んないか、ちょっとよくわかりません。非常に小さいところなんですけれども、本当にね、もう何回も何回も来てますと、こう落ち着く場所になってますね。ちょっとね、構造が変な構造で、真ん中のちょっと左側にね、すごい邪魔な柱がありまして、そこから天井の客席フロア部分の上にこう梁みたいなのがずっとステージの方向に向かって伸びてまして、でそのステージの、向かって左の3分の1ぐらいのところに、その出っ張った梁がですね、こうあるんですね。ステージの上にもずっと続いていって、だからそのそこ非常に背の高いミュージシャンだとなんかね、そこに頭ぶつけそうに見えちゃうんですけども、実際その以前あるバンドのボーカリストの人が、ちょっとその踏み台みたいなものに飛び乗りつつ、ピョコンと跳ねながらそこの梁の下を通過するときに頭をぶつけまして、頭が切れて、ライブが終わった後でどうも病院に行って縫ってもらったのかな、処置を受けたらしいんですけれども、そういう流血の事態も起きた、いわくつきの梁がありまして、それ以来その梁の部分にね、暗くても見えるように白いテープと危険を示すバッテンみたいなテープが貼られてましたり、今はどうかな、その後しばらくの間はその危険とかも書かれてましたね、その梁のところに。でもまあノリノリのミュージシャンがそこに頭をぶつけないっていう保証はないし、あの構造なんとかならないのかなと常に思いつつ、誰かがまた頭をぶつけないといいのだがと思いつつ、いろんなライブで、そこの梁を眺めている私なんですけれどもね、今日はソカベ K1 バンドっていう昔、サニーデイサービスっていう、グループのメンバーだったソカベ K1 さんという方が、その自分の名前を付けたバンドを率いておりまして、まあ、4人組なんですけれども、なんか名前が非常に古風ですよね。人の名前プラスバンドなんていうのはね、あまりかっこいいバンド名じゃないんですけれども、やってる音楽は非常に楽しい、明るい、若者の、そうですね、20代後半、今ね、多分20代後半くらいの人が、ちょうどこのソカベさんの、年齢層みたい。アラサー、30を超えた人ぐらいまでカバーしてるミュージシャンだと思いますよ。ですからね、このくらいのバンドになりますと、お客さんの背が高いんですね。私、いろんなバンド、若い人の集うバンドを、こう、見てきまして、思ったのは、高校生、大学生、社会人とみんな背が伸びるんですね。まだみんな成長するんですね、その人たち。まあ、高校生ぐらいまで背伸びたらあと横ばいじゃないみたいですね。 あのね、高校生、大学生、社会人ってね、だんだんみんな背が伸びますね。それがね、わかりますね。あの、まあ、言っちゃ悪いけど、あの、若い人の中でもものすごくガキっぽい、あの、年齢層に受けるバンドの、っていうのがあって、そういうライブに行くと、みんなちっちゃいんですよ、高校生。高校1年、高校2年ぐらいが主体だと。だからね、もう大体予想がつくんですね。そういうジャンルのバンドのライブに行くと、すごく、この、あの、あんまり背の高くない私でも、前がよく見えるんですね。それからね、男臭いバンドになりますと、女子より男の客が多いバンドになると、やっぱり女の子よりも男の子の方が背が高いから、中にはね、まあ、ひょろひょろっと発達した高校生なんかいますと、前がもう見えない。そういう人たちが前に来ちゃうとね、あー、アンラッキーみたいな。それから、年齢層がちょっとずつ上がってくると、女子も男子もさらに背が伸びて、まあ、よっぽど極端に高い人っていうのはまあ少数派ですけども、平均的に皆さん背が高くなるので、もうその時点でもう僕は普通のフロアにいると前がよく見えなくなっちゃうと、その辺がですね、非常にその表現は悪いけどガキっぽいバンドの客層よりもこう如実にその身長が高くなってくるんですね。かといって永久に身長が高くなり続けるはずもなく、まあ、このソカベ圭一バンドくらいになるともうこれ以上若者たちもさすがに背は伸びないだろうという感じになりまして、まあ、そういうなんて言いますかね、このその和光度の数年間の身長差っていうものをそれぞれの年齢の需要に合うバンドの異なるライブに足を運ぶうちに気づきましたね。まあライブに行って何を観察してるんだと思われるかもしれませんけれども、はい。それからですね、あとロッキン若者はね、しゃがみませんね。ロック系でもね、要するに、こう、フェスに行くタイプのね、野外フェスに行くような、こういう、感じのライブのに来る若者たちはしゃがまないですね。ところがですね、そのビジュアル系バンドのね、いろんなビジュアル系って分類されるバンドのお客さんたちは、マクマと言いますか、いくつかのバンドが、いくつものバンドが出るタイプのライブでは、一つのバンドが終わると次のバンドのいろんな楽器のセッティングにちょっと時間かかりますよね。で、その間、ちょっと BGM かなんかかかって、ステージ上に幕が引かれたりして、向こうでゴソゴソ、セッティングしてやる間に、フロアのお客さんたち手持ち無沙汰なんですけども、しゃがんで座っちゃいますね。フロアに。ビジュアル系のバンドに行くと、まあ、違うって言われると困りますけども、しゃがみますね、みんな。それはもう、いい年したって言っちゃ悪いけど、まあ、僕なんかずっと若いんですけど、まあ、20代前半ぐらいの人もしゃがんじゃいますね。見事にしゃがみますね。みんなそんなに足が弱いのかと。その場で立って待ってる僕がさらに浮くわけですけれどもね。ビジュアル系バンドには、まあ、非常にアウェイな感じがしますね。僕が行くと、周りはゴスロリとかアマロリ、ファッションの人も多いですし、あるいは非常になんていうかな、包帯系と言いますか、傷系なファッションの人もいますし、お客さんでね。そこにおじさんがいるだけでも浮いてるんですけど、そこでみんながその幕間に座っちゃうとですね、おじさんはその座りたくないわけですよ。座ると立つのが面倒だっていう足腰の弱さ逆に露呈してる面もあるんですけども、そんなことでですね、その同じバンド、まあ、ロック系とはいえバンドのライブでも、そのジャンルが違うとお客さんのその雰囲 囲気もかなり違うっていうことをですね、気づきますね。そんなことで今日も役に立たない内容ですいませんけど、いろいろ喋らせてもらいました。たまにはこういうぐだあまりちょっと長めに喋るのもいいかなと思って、おじさんもね、結構若い人のバンドのライブ見に行ってください。おばさんもたまに息抜きになりますから、非常にね、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。